皆さんこんにちは、CXR 社のヒロピーです。
アセンダントの山中です。よろしくお願いします。
そして私内田まさみです。今日からこの時間はシグナルトレードファクトリーをお送りしてまいります。新番組です。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康二さんです。こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いよいよ始まりました。
いよいよ始まりましたね。
はい、
いや久しぶりにラジオだなと思って復職でございます。
そうですね、はい、シグナルトレードファクトリーというと、はい、やっぱりなんかテクニカルな匂いがプンプンしますけどね。
そうですね、コテコテにテクニカルとかオタク度を全開にしてご提案ご提供していければとユーザーの皆さん、
その場で作っちゃったりして、
ね、はい、その場で作っちゃった
ファクトリーですから。
すごいマニアックな番組になりそうですけどね、はい、
コテコテ感です、
はい、今回はヒロピー君と山中さんのダブルパーソナリティという、はい、豪華な構成になっております。なかな
か自分で言うのもあれですよね。豪華ですね。
確かに豪華ですね。
普通自分じゃ言わないです
よ
ね。
あのマニアックなお話満載で進めていけたらなというふうに思います。はい、この番組は YouTube ライブでも同時に配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。また番組ホームページから随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームから お願いいたします。さあそれでは番組進めていきましょう。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りします。トレーディングビューは今注目のインストール不要の SNS 型取引ツールです。直感的な操作で100を超えるテクニカル指標も利用でき、便利な描画ツールやインジケーターが使え、世界中の投資家のアイデアをチャートに反映できます。さらには最新の経済情報などファンダメンタルズ分析にも適した情報が満載。サクソバンク証券の口座をお持ちの方はトレーディングビューから直接お取引が可能です。お申し込み詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。
ウィークリーマーケットストラテジ
ー。さてまずはこのコーナー、今週の市場見通しとマーケット戦略についてお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今 CM 中にもちょっと話になりましたが、ユーロじゃない、ごめんなさい、ポンドドル、ポンドですね、ね、はい、1.2 割れてきて、
うん、まあ、ポンド円もそうですけれども、はい、ポンドが弱ってきた、ちょっとボリスさんがねかなりブレグジットに、まあ、強硬に出るっていうのを、まあ、再確認的な声明を出したということで、かなり今週弱くなってきているかなと。まあ、ユーロもね結構ユーロ円も落ちてきて、あの欧州通貨の、まあ、ショートトレードが比較的取りやすいのかなと思ってるんですけれども、僕ねポンドね先週末とね、あの昨日ぐらいにショート持ってたやつ閉じちゃって、
ここまで行くとは思ってなかった。
ちょっとね、
まあ、リグイながらいいんですよ。リグイながらいいんですよ。
確かにそうですよね、勝ち逃げ、うん、勝ち逃げ、
ドル円もね109円ぐらいからずっとね、あの7月末から売ってたやつがいっぱいあってね、まあ、閉じたんですけど、まあ、ドル円は良かったのかな今度はね、というような悔しいスタートなんですが、まあいいのか、利益が出たからいいか。
そうです、
うん、
でここで下また僕が突っ込んで踏み上げられるパターンかなと思いながら今日の番組どうしようねみたいな感じでやっておりました。
ポンドとかユーロとかねちょっと動き出してますけど、ドル円に関してはまあまだ膠着状態ですかね、はい、
そうですね、
今106円19銭20銭ぐらいでの取引です、
うんうん、でそれでね山田さん、今週先週の金曜日変化日あって、今週変化日が3回あるということで、
そうですね、今週はもう変化週で考えてください、はい、
そんなにでもちょくちょく変化日来ちゃうとギザギザな感じのイメージなんですか。
いやいやいや、もう誤差もありますんで、どちらかというとポンポンっていうよりはもうこの週全体が変化週なんで、まあ、要は飛び飛びで考えない方がいいですね。
なるほど、
もう全部 もういつ何があってもおかしくない。
動く要素満載の1週間。動く要素満載
なんですけども、ですから、まあ、2、4、6で、まあ、真ん中とすると4日じゃないですか。
はい。
だから、まあ、3日から5日ぐらいが一番注意すべき日です。今日注意ですよ。
そうですか。
今日からイギリスの議会スタートしますから。
番組スタートの記念すべきこの日にね。
はい。それに合わせて議会もスタートするって決めたらしいですよ。
すごいね。粋なことしますけどね。
すごいですよ。
そうか。じゃあ今週はちょっと動く週だなっていうのを頭に入れながら。いや
もう本当にね、もう何があってもおかしくないんで、今下げてるけど突然上がるかもしれないっていうぐらいの、そういう感じでいった方がいいと思いますね。
今週はじゃあそのやっぱりポンド中心にいろいろ見ていかなきゃいけないんですか？
そうですね。ポンドはやはり一番、もう本当に台風の目的な感じだと思いますけれども、はい、まあ、もちろんポンドがそうなってくるとユーロも当然動くでしょうし、まあ、逆にドル円は今106円前後でもってちょっと蚊帳の外って感じじゃないですかね。
確かにそうですね。
9月12日 ECB 理事会もありますし、で、まあ、9月3日から1週間ちょっと英国議会ありますけれども、その後また閉会ですからね。
ねえ、もうしてて大丈夫なんですか？もうね、閉会してても。
大丈夫なんですよ、きっと。もうだって2年間無駄に時間もう費やしてるんですからね、もうここで1ヶ月ぐらい関係ないですよ、
休んじゃいましょう、
そうですか、
そう休めるときに休んどけ、
嵐の前の
休んでくれた方があのトレードしやすいかなと思って売ればいいんでしょう、
ただポジティブに捉えるならば、ひょっとすると8月の20、21あの辺からあのジョンソン首相が欧州歴訪して、で特にそのメルケル首相との会談後にいわゆるその修正案的な話がちょっと出てきたじゃないですか、会談後のコメントで、でジョンソン首相もひょっとしたらそっち側の方向でなんとなく実は水面下でもって握ってるものがあって、下手に議会に議論させるとろくなことにならないから、もうどうだこれでいこうっていうふうにするためにあえて時間を短くしてるのかなっていうふうにちょっとポジティブに捉えてみようかなとも思うんですけどね。
なるほど。あ、その線はありそうです。
だから今週下げといて、いざっていう時にえっていう感じでもって、あのどっかで上がるみたいな、そういう動きはちょっと気をつけた方がいいと、ポンドは。
お、そうするとじゃあちょっと大きな転換点が来る可能性も秘めてる。
可能性はある。それがだから9月中のどっかわからないけども、まあ、ちょっとだから今週は多分下げるんですよ。下げるんですけども、そのまま下がるかどうかって言われると要注意だと思います。
じゃあヒロピー君も引き続きポンド中心ですけど、今の山中さんの話を聞いてちょこっとなんとなく、
もうやめようかな。
ええ
ー。もうちょっと優しい通貨をやろうかな。
優しい通貨って何ですかね。
どうしましょうね。5ドル円でもやりますか。ウッチーさんも大好き
5ドル円。今日やってますよ。しかもね5ドル円やってるんですよ、はいはい、本当にまさにね。
売ってるんですか。
それがねロングしちゃったんですよ今日。
今日
一応ひげつけて上がったじゃないですか、だからそこのところでロングしていて、でもちょっと戻り鈍いかなと思って、結局本当は戻ったところで売りたいなと思ってたのに、ちょっとスケベ根性出しちゃったので、どうしようかなと思って
今9月入ったから大丈夫ですね。
なんでですか。
あの 毎年8月は5ドル円絶対下がる、絶対ぐらい下がるじゃない
ですか。下がるっていうね、アノマリーがね。
で先月もねやっぱり下がる上がって、これで過去10年間であれ10回中8回になったんじゃないかな、
すごい勝率というか
11回中8回かもしれないですけど、それぐらいです。ドル円が1回少ないんです。で結局やっぱ8月で絶対円買いに、ね、向くんで、今年も狙おうと思って、本当にその7月末にポンド円とドル円と5ドル円とかショート振ったら一気にね、2、300取れて、でそのまま持ってたんですよ、待つまで。飲んだあの30日の変化日まで。本当に
いいじゃないですか。
は
い、
今でも円も強いけどドルも強いわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとやっぱりクロス円とかの方がやりやすかったりしますかね。
まあ、クロス円はね一ついいかもしれないですよね。
ね、そうですよね。ちょっと幅がなんとなく取れそうな感じがしちゃうから、そっちかな攻めどころはなんて思って見てるんですけどね。
そうですね。まあね、僕は円高になる 派というか、まあ、なるんじゃないかなとずっと考えてる口なので、まだ引き続き円買いと、あとところどころドル買い混ぜて、この2年近くリスクオフでドル買いになる、パターンも結構多いんで、まあ、両方持ちながらドルと円を持ちながらどの通貨売るかなっていう戦略はもう変わらず、
変わらず
やってる感じです。
なるほど。今週はやっぱりちょっと荒れそうな週ということですから ね、
はい、あとは9月中にもう1回104円台とか、下手したら103円台がドル円はあるかもしれないです。
行きそうですか、そこまで。
今の感じからすると105円の60ぐらいのところになんか介入っぽいね、介入じゃないんですけども機関投資家の買いがあるんですよ。だからそこが抜けないとダメなんですけど、そこ抜けると要注意だと思うのと、あと年初の時と同じで104円台の半ばって今回あったじゃないですか。
はい、ありました。
あっという間に戻しちゃったじゃないですか今回も。
そうなんですよね。
だけどこのつけた時間帯っていうのにちょっと要注意で。
時間帯ってどれぐらいでしたっけ？
は
い、
朝7時台ですよね。で、朝7時台とか、そういう早い時間にそういうのがあるとですね、うん、後でもう一回行くことが多いんです。
はい、ですよね。
はい。だからそういった意味では、上がったところは、まあドル円は売りでいいかなということで、
はい、
106円台はもう目つぶって売り。
うん。今も106円台だけど。
もう目つぶって売り。
目つぶって売り。
縮まっちゃいましたね。
目つぶって
これから、
あの、はい、この辺のショートはそんなに上は怖くないんですよ。
そうですね。
あんまり
行っても多分6円の60とか、
その辺まで行くと、でもやっぱり107円とかぐらいまで行かないと流れって変わらないもんですか？変わら
ない
です
よ。なんか107円手前では、
うん、7円ついちゃうとちょっと嫌な感じです。
ね、なんとなくね。
う
ん、
そう、6円のね、70、80ぐらいまでは許そうかって感じですけど、うん、
7円は嫌な感じ。近づくと公的な機関がこう入ってくるけど、107円近づけると売ってくるっていうふうにね、噂出てるんで。
はい。じゃあそれも信じつつ、
うん、
ドル円は戻ったところはちょっと売りたいかな。
そうですね。まあドル円売りたいかなっていうのと、あとはユーロもなんか売って良さそうなんで、う
ん、
やっぱりユーロ円の売りが一番いいんじゃないかっていう気がしますよ。
いや、そうなんです。一番優しいね、値動きしてるんですよ、ね。
優しい通貨ペア。
そうなんです。
まあ一番流動性もね、ね、黒線の中では多そうですしね。
そうですね。そうです、そうです
。はい。このあたりも注目ということでございます。以上、ここまではウィークリーマーケットストラテジーでした。
シグナルトレードファクトリー。
シグナルトレードファクトリー、この時間はサクソバンク証券社長、伊沢フランシスコさんをお越しお呼びしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、サクソバンクの魅力についてたっぷりお話伺っていこうかなと思います。社長自らお越しくださいました、はい、まずはサクソバンク証券知らないよというトレーダーの方々もいらっしゃるかもしれませんので、どんな証券会社なのか教えていただけますか。
はい、サクソバンクはデンマーク金融庁認可の、うん、銀行なんですよね、もともとはね、はい、でそれで170カ国でオンライントレードずっと提供してまして、うん、これ25年ぐらいですかね、やってます。で、日本では金融庁認可の証券会社として10年以上サービスを提供しています。
はい。
で、まあ、どういうモトリやってるかと言いますと、やはりその、まあ、プロ並みのそのサービスを個人の方にもこう提供したいと、そういうモットーで、はい、世界でこういろいろサービスを提供しています。
プロ波のものっていうふうにおっしゃいましたけれども、はい、やっぱり個人のものもかなり今発達はしてきてると思いますけど、
はい、
プロのものと比べるとやっぱりその差って結構あったりするものなんですか。
やっぱりその商品の多様性とか、うん、はい、あとは例えばその注文の細かい、そのどんな注文タイプ入れられるかとか、うん、はい、そういうところに結構差が出てくると思うんですよね、うん、で、まあ、ちょうどそういう話もしたいと思うんですけれども、まあ、かなりやはりその一般のオンライン証券だとこう提供できないものも提供できるような形になっています。
はい、でも170カ国でやってるって聞くと本当にすごい規模でやってらっしゃるんだなって感じしますね。
そうですね、まあ、オンラインですから、もともとヨーロッパから始めたんですけれども、やはりそのオンラインでこうどんどん広がっていったっていう感じですね。
なるほど。どういう金融商品を取り扱ってらっしゃるんですか。
もともとは FX、から始めたんですけれども、うん、でまあ、FX はご存知の通りそのアクティブトレーダーがたくさんいるその世界なんですけれども、 そうですね、そこからまあだんだん FX やってる方が、まあ株もやりたいとか、
うん、
商品もやりたいとかっていうことでどんどん広がっていって、でそれで、まあ、近年ではその CFT という、まあ、ご存知ない方もいるかもしれませんけれども、 CFT っていうのは Contract for Difference といって、うん、先決済取引、まあ、その為替もそうなんですけれども、はい、実物で取引しないけれども、その少額からレバレッジでいろんな商品を取引できる、こういう商品を、提供するようになったんですね、
うん、
で具体的に言うと例えばその日経225とか、
はい、
あるいはダウ、 これを少額から取引できたりとか、あるいはその金とか原油、こういうものを取引できたりとか、あとはその面白いところでは、その米国株式、中国株式、こういう外国株もレバレッジで取引、信用取引みたいに取引できると、でこういうようなサービス。
個別でも取引できるということなんですか、はい、レバレッジをかけて。
そういうことです。
これでもアメリカ株なんかは本当に長いそのトレードをね、ずっとこうしていたらかなり儲かってたんじゃないかぐらいのトレードがはっきり出てる特徴がありますよね。
そうですね、やはり米国株ずっとこう上がってきているじゃないですか。だからそう言ってもこうギザギザでこうジグザグに動くので、長期で保有しててもタイミングよく例えばちょっと空売り入れてみたりとかヘッジしてみたりとか、こうしたくても今できないんですよね、信用取引がないのでね、だそういう時にこう CFT とか活用していただくといいんじゃないかなというふうに思います。
今って個人投資家の皆さんもすごく勉強していて、前だったらやっぱり買いだけでやるっていう方々も多かったと思うんですけれど、いろんな金融商品をこう組み合わせることでリスクヘッジもしていくっていう方々も多くなってきましたよね、少しずつですけど。
そうですね、であとはその、マーケットもいろんな商品が、一緒に動くじゃないですか、
はい、一気に、
はい、ですから例えばそのドル円が動くと日経が動いたりとか、はい、そういう関連相関があるんでね、そういう意味でもいろんな商品こう見て取引できる方が取引機会が増えるんじゃないかなっていう、そういうモットーでいろいろ商品の、幅を広げています。
確かに今なんかやっぱり金持っておきたいなって思うけど、そんなにたくさん投資できないなと思ったりすると、少額でレバレッジもかけれるってなるとかなり魅力と、ね、できるような感じがしますよね。この金融商品やっぱりたくさんラインナップがあるっていうのはすごく大きな魅力ですよね。
すごいんですよ、取引ツール見ると、本当にFX の通貨ペアも異常なほど多いんですけども、異常なほど多いんです本当に、こんなのあるかっていうぐらいあるんですけど、それ以外も本当株だとかコモディティだとか本当何でもあるって感じです。でそのあたりは僕見てるんであれなんですけども、結構びっくりしたのが170カ国って相当びっくりですけど、本当なんですかそれって、
はい、それオンラインなのでやはりこのリーチがかなりあるということなんですね。170カ国にオフィスがあるわけではない
んですけども、もちろんそれはそうでしょうか、はい、でもユーザーがそこにいるってことですよね。
そうか、
国連加盟国何カ国か知ってます？
知らないです。
193ですよ、193 88% カバーしてますよ。
いや本当ですね、
それってちょっと尋常じゃないですよ。
もう23カ国、
ね、あとにもう
そうですね、
そうあと23ですよ、目指せあと23、
追い越せっていう感じですかね、
すごいですよ。
ヒロピー君もね、これだけのやっぱり商品ラインナップ魅力ですよね。
はい、ガンガン使わせていただいてます。
ユーザー、一ユーザーになってるじゃないですか。
はい、今も画面でポチポチとチャートを切り替えながら、はい、後ほどご紹介しますね。
はい、そうですね、はい、そのツールのご紹介も番組の中でね、できるかと思いますけれど、やっぱり今買ってらっしゃると個人トレーダーの方々って、はい、やっぱりどういう方々なんですか？
そうですね、やはりその相場の流れに乗れる方だと思うんですよね。
相場の流れ、
やはりその時々にその盛り上がってるこう商品って変わっていくじゃないですか、例えば今もお話にあったそのブレグジット周りでポンドとかユーロが動いていたりとか、あと今年は今話があったその金も随分上がってるんですよね、ドルがね、思わずその連銀の動きにこう、相関してという形なんですけれども、だからそこら辺のこう、相場のこう状況をうまく見ながらこう乗っていける方、そういう方がやはり儲かってるんじゃないかなというふうに私も思いますね。
そういう相場の流れを見ながらやりたいものでやりたい時にできるっていうのがやっぱり魅力、
そこがポイントだと思います。
ですよね、
はい、例えばその我々実は米国債券なんかも CFT で取引できるんですよね、
はい、
じゃあ連銀のじゃあニュースが出て金利が上がる下がるっていう話が出たときに、でそれでじゃあ金利が下がるんだったら債券上がるなっていう、こうアイディアがあっても、じゃあどこで取引していいのっていう話になったときに、例えばその CFT で米国債取引できるんだっていう形で取引できると、やはりその自分が持った方向でその投資ができると、そういうことじゃないかなって思います。
今ってね、情報も本当にたくさん入ってくる時代になりましたから、この金融商品できたらいいのにって思う時ってあるんですけど、どうやったらいいのかって実際ね、分からないことってあるんですけど、そういう時はサクソバンク証券さんに真っ先に行けばいいと。
そうですね、
いうことになるわけですよね。
もう本当に 取引業界の中ではもうルックトゥーザリーダーって感じですよ。
ありがとうございます、
はい、本当にな
んかかっこいいですね、うん、その言い方がいいですね。これでもお客様に選ばれる証券会社として、これサービスや取引ツールやっぱりそのために充実してきたっていうところもあるんですか。
そうですね、うん、ですがもともとのまあサービス開始の時というのはどちらかというとそういうプロ向けなトレーダーの方が多かったわけですね、はい、そこから始まってで一般の方でも取引できるようにまあ、取引ツールをこう改良したりとか、うん、サービスを簡素化したりとかいうふうにしてきてるんですけれども、うん、やはりその根本にはプロ並みに取引したい時に取引できるその商品がある、でそれをこう機動的にできる、でそれでいろんなこう機能があると、こういうところに集中して会社としてこう投資してサービスを提供しているという形です、
うん、なるほど。そうするとトレードツールとしてもやっぱり使いやすいものを取り揃えているという感じなんですかね、
う
ん、
そうですね、機能はいろいろあるんで多少はこう学ばなければいけないところっていうのはあると思うんですけれども、ただやはりそのやりたいことができるような形になってますんでね、うん、ぜひ勉強していただきたいと思います、
うん、はい、やりたいことができるってどういうことなんですかね。
まあ、それこそさっきのね、はい、金利がこれから下がるかもしれないとかっていう戦略を持ってても、うん、じゃあどうすればいいのかとか、まさかね、それこそ先物でもってやりますかっていうとハードル高いですけども、うん、CFD だったら本当に一つの口座で何でもできますからね、うん、もちろん FX と証券 CFD、うん、コモディティっていうのは、まあ、3つ違うけれども、でも、まあ、よその3つあれば何でもできるっていう、うん、まあ、そういったところはやっぱり強みという感じじゃないですかね、うんう
んうん、僕はまあゴールド買って長期国債買ってとリスクオフのトレードはやりやすいかなと思うんで、やっぱり資金移動も簡単ですしね、出金せずに済みますし、サクソバンクさんの口座に入金してその中で分配してトレーディングすればいいですし、うん、まあ、今動画映像見れる方はご覧いただきたいですけど、やっぱり今ゴールドのニューヨークゴールド出してるんですけど、このもう今年ね月足で非常に、今年というかまあここ3ヶ月ですよね、200-300ドルぐらい上昇してるんで、まあ、とりあえず持ってるだけでめちゃめちゃ儲かる。ゴールドって100ドル抜けると相当ですから、うん、これがね3ヶ月ボンボンボンと続いたのはね非常にいいトレンド相場来てたんじゃないかなと思います。意外と史上最高値までねあと 20% ちょっとぐらいになってきたんで、うん、面白いかなと思いますよ、うんうん、
この出てるチャートというのはトレーディング、
はい、そうですね、はい、あ、このそろそろようやくツッコミが入りました、はい、トレーディングビューでございます、はい、まあ、散々メタフォーとかね進めておいて進めてきた身分としてはあれなんですが、最近僕は
ど
っぷり、切り替えまして、
はい、
トレービュー派になってしまいました、うん、ほとんど基本的にチャート見るときもトレーディングビューのみになってます。
そうヒロピ君やっぱり切り替えたってことはやっぱりそれなりに使い勝手が良くて、
ね、
いいっていうことですよね、
うん、最初はねメタフォーから切り替えた時にどうしてもちょっと細やかな配置の位置とかは気に入らなかったんですけれど、ほうほう、ただやっぱり人間慣れなもんでやってるとあれこっちの方が使いやすくねと勘違いし始めるんでね、ぜひ皆さんもですね1ヶ月ぐらいちょっとやってみてください。ここの一つのプラットフォームで、まあ、為替もそうですし、CFD もそうですし、あと、まあ、先流行りのビットコインとか、国債とかも、すべて一つで見れるんですね。で、チャートの画面の切り替えが非常に容易であることと、まあ、基本 MT4 に載ってる、まあ、インジケーターとかテンプレート機能とかですね、ほぼ全部揃ってまして、ポイント&フィギュアなんかもですね、うん、デフォルトで入ってたりとかですね、まあ、どちらかというとインジケーターの部分はメタフォーよりはだいぶ上回ってるかなと、はい、まあ、そういったところで非常にですね優秀なチャートになっておりまして、まだ自動売買まではいかないんですけれども、ぜひ裁量トレーダーの人は必ずこっちの方がまあ、便利でありトレーディングしやすくなってきてるんで、ぜひ使っていただくことをお勧めしたいなと思って、うん、まあ、この番組をですね通して、まあ、毎週お伝えしていこうかなという、うん、まあ、そんな感じでおります、
はい、山中さんの目から見たらどうですかトレーディングビュー、
まあ、それこそ先ほどのねサクソトレーダーだったら何でも取引できますよっていうのと同じで、うん、逆に何でも見れるんですよねチャート上でも本当にうん、FX も見れる、金利も見れる、はい、株も見れる、それがまあいいのかなっていうのと、あとまあオタク向けではですね、スクリプト書けるんですけども、うん、ちょっとしたテクニカル指標だったら1行出てきます。
すごい簡単なんですね。
まあ、簡単っていうところがあるんですけど、
違うんですか、
分かってれば、
はい、私じゃなかなかあれですけどね、
MT4 でね、インディケーター作るのって結構大変なんですよ、ね、どんなに短くても20行ぐらい、うん、だけどちょっとした本当にインディケーターを自分で、まあ、作りたいなと思う人が仮にいたとした場合に、本当ちょっとしたもんだったらば、そのパインスクリプトってあるんですけど1行です。
今日はチャットにもトレーディングビュー使ってます、かなりの高機能で使いやすいというコメントもねいただいております、はい、そんなところも今後追っていろいろご紹介できたらなと思いますけれども、このトレーディングビューだけではなく、もっと他にもツールも扱ってたりもするわけですよね。
そうですね、サクソバンクとしては、まあ、今回トレーディングビュー社のツールが非常にこう使いやすいというのと、あと SNS でいろんなこう、まあ、意見がこう、まあ、トレーディングアイデアが見れたりというところで、はい、こう提携をしてるんですね、連携提携をしてまして、でトレンディビュー上から直接ですね、サクソバンクに発注できる取引ツールの役割も実は果たせるんですね、うん、でそれもあってですね、まあ、今回ぜひこの使いやすいトレンディビューとサクソバンク、この連携の、まあ、番組をですね、はい、やっていただいているとそういう形です。
はい、わかりました。今日もたくさんの方々がお聞きくださっているということなので、まずはサクソバンク証券さん知っていただいて、うん、トレーディングビューも試していただけると、はい、その使い勝手の良さがよく分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。それではここでお知らせです。今ならインストール不要の SNS 型取引ツールのトレーディングビューの有料プロアカウントが先着で50名様にもらえるキャンペーン企画の実施中です。期間中にサクソバンク証券で新規口座開設および1000万通貨をお取引の方にプレゼントとなっております。有料版では広告表示がなくなり、チャートごとにインディケーターの表示数が変わるなど、より快適にお使いいただけます。お申し込み詳細は番組ページのバナーをご覧ください。外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。さてご紹介しましたこの便利な高機能ツールトレーディングビュー導入マニュアルは、番組ホームページから詳細がご覧いただけます。またトレーディングビュー活用法については番組終了後の YouTube でも限定配信させていただきますので、ぜひヒロピー君と山中さんにお話しいただいて一緒に勉強していただけたらなというふうに思っております。はい、今日はこの時間サクソバンク証券社長伊沢フランシスコさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてあっという間に初回のこの放送、
はい、
お別れの時間が近づいてきました。
いや緊張したな
左に同じな感じですけど、山中さんいかがでしたか。
もう震えが止まらない
何をおっしゃってるんですか、ね、でもまた、ね、このメンバーでいろんな話ができそうなので。
そうですね、はいはい、トレビューを使ってですね、本当にこれ本当に本当に便利なもんですから、まあ、このプラットフォーム上で取引もできるようになってきましたし、そういうお話をどんどんどんどんしていきたいと思いますね。
はい、チャットのコメントにもこんにちは、祝新番組、濃厚な番組期待ということで期待の言葉も寄せられております。ナイストリオというコメントもいただきました。
ありがとうございます。
チャンネル登録しましたというコメントもいただいております。今後もたくさんの情報満載でお送りしてまいりますので、ぜひこの時間はお付き合いいただければと思います。伊沢さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこの後 YouTube ライブでの配信もございますので、引き続きお楽しみいただければと思います。この番組はワンクリックで世界中の金融商品へ、サクソバンク証券の提供でお送りしました。